ちょっと9章も長いものなので、1節から27節まで、実際には26節ぐらいまでですけど、まあ、キリがいいので27節。27節は後半の28節から以降とつながってますので、詳しくはまた来週ということになります。先週から引き続いて、私たちが信じている、また知ろうとしている、このイエス・キリストという方は、もしくはイエスという方は、私たちにとって、あなたにとって、私にとって、どのような方なのか。イエスという方を、どうあなたは言うでしょうか。それが、今日の私たちが学びたい、考えたい質問です。あなたはイエスを誰だと言いますか。イエス・キリストが弟子たちに言いました。あなた方は私を誰だと言いますか。弟子たちというのはイエス・キリストのことを信じてイエス・キリストに従っていきたいというふうに考えている人たちです。願っている人たちです。そしてそのように生活してた人たちです。その弟子たちに対してイエスは、あなた方は私を誰だと言いますかと言いました。私たちもそのどこか日々の生活の中でこのイエスという方を私は何と言ってるんだろう、誰とするんだろうということを思い起こす必要もあるのかなと。で、その内容について今日一緒に学んでいきたいです。では、一言祈ります。天の父さん、今日もあなたの言葉をイエス・キリストを通して学ぶことができることありがとうございます。どうか私たち一人一人にこのあなたの言葉を理解する力をお与えください。そして毎日の生活に持って帰れるぐらい印象づけてください。今日学ぶこの言葉が私たちの心に残りますように、聖霊によって私たちの心に書きつけられますように、ただのいい話で終わるのではなくて、このイエス・キリストについての、またあなたについての話が、真理が私たちの心に植わりますように、そして30倍、60倍、100倍の実を結ぶに至りますように、ここにいる一人一人を私を先頭にどうかお助けください。また、御言葉を分かち合う私にあなたの力と知恵をお与えください。余すところなく、今日与えられている箇所を分かち合うことができますように、お助けください。イエス・キリストの皆で祈ります。アメン。では、早速学んでいきましょう。1節から6節までは、12人の弟子たち、もしくはその使徒たちが使わされるという話です。まずは1節と2節をお読みします。イエスは12人を呼び集めて彼らにすべての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこの12人の弟子たち、まあ、12人となってますけど、これは弟子たちの話です。もしくは、もう少し正確に言うと使徒たちです。使徒というのは、ギリシャ語ではもともと使わされる者、使わされる者たちっていうふうに訳されますとか、そういう意味があります。使徒というのはね。で、そのイエスはこの12人にを使わすんですけど、その前に力と権威を与えたというふうにあります。つまり、どのような力と権威かというと、すべての悪霊を追い出し、病気を治す力と権威だって。そういうのあるのって信じてますか、皆さん。弟子はそう言ってます。私は信じます。その力と権威を使って何をするかというと、金儲けじゃないです。病気治せますよって、悪い霊追い出せますよ。そうやってお金儲けましょうじゃないんですよ。何をするかというと、この力と権威を使って行うことは、まず第一に神の国を述べ伝えることです。神の国というのは、別の言葉で言うと、言い換えると、福音です。福音というのは、良い知らせ、グッドニュースです。ゴスペルです。ゴスペルミュージックっていうのはありますけど、ゴスペルミュージックはもともとこの神の、してくださったこと、伝えてくださったこと、素晴らしい知らせを歌にしたもの、それがゴスペルです。だから、その、教会で歌われる、そのゴスペルというのはそういうものです。今日私たちが歌ったのもある意味ゴスペルです。一般的に言うそのゴスペルというこの、ジャンルには入らないでしょうけど。だけど、そもそもゴスペルというのは、その、この良い知らせ、グッドニュース。それを歌にしたものです。で、この良い知らせ、神の国を、救いを、罪の許しを、それを述べ伝えること、そのために力と権威が与えられて病気を治したりする。 ことが行われたわけです。悪霊を追い出したり病気を治したりするというのは、この福音である神の国を述べ伝えるためのある意味ツールです。まあ、おまけとは言い過ぎかもしれませんけど、でもメイン、一番大切なのは悪霊を追い出すとか病気を治すとかそういうことよりも、奇跡とか不思議とかを見るとかそれを起こすよりも、福音を述べ伝えるということが一番大切なわけです。そのための力と権威をイエスはこの12人に与えました。そしてこの12人に対してイエス・キリストがその何を言ったかというと、3節から5節、イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もまた下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこに留まり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。すごい話です。経済的に、また物質的な助けというのは、持っていくなって言ってるんですよ。どうします皆さん。私いつも思うんですよ。那覇とか出かけるときに、忘れ物ないかなって調べるときに、あまりにも急いでするしてしまうと、もういいやって、携帯と財布持ってたらあとはなんとかなるって。だから物質的なものとか経済的なものっていうのはものすごい助けになります。でもイエス・キリストはこの時に弟子たちを使わしたんですけど、何も持っていくなと言いました。彼らが持っていけるものは3つです。1つ目、イエス・キリストが彼らに与えた力と権威です。2つ目、イエス・キリストがそうおっしゃったんだったら何とかなるだろうという信仰です。そして3つ目、イエス・キリストを通して彼らがイエス・キリストを通して語られた、彼らがずっと耳にして聞いている神の言葉です。福音の言葉、神の国の言葉、それだけです。あとは持っていくなって言ってるんですよ。イエス・キリストはそれをそれをすることによって何を弟子たちに求めてるかというと、信じることです。不必要なことっていうのはたくさんあります。イエス・キリストを信じてイエス・キリストに従おうって、つまりイエス・キリストが私たちに願っていることは愛することだから、互いに愛し合うことにおいて、これがあったら助かるのにとか、この知識があったらもっと助かるのにとか、自分の信仰がとか、なんかそういったものをないものを探しは私たちは得意です。これがないからできない、これがないからダメなんだ、そうやってそのないものを自分に探して、そしてやらないんですよ、最終的には。で、愛し合うということは素晴らしい教えなんだけども、それが実現していかないんですよ。イエス・キリストはご自分に従うときに何を私たちに求めているかというと、信じることなんですよ。ただ愛し合いなさいって言われたら、わかりましたと、私にそのような愛は今持ち合わせてはないですが、あなたがおっしゃるんであれば、その愛も私に与えてくださるはずですよねって、じゃあやってみますっていう、その一歩を踏み出してみるということが、その信仰の一歩を踏み出すことを神は願ってるんですよ。そしてどうなったかというと、6節、12人は出かけていって村から村へと回りながら、至るところで福音を述べ伝え、病気を治したとあります。彼は福音を述べ伝えたんですよ。弟子たちは特に訓練を受けてたわけじゃないんですよ。説教学とか御言葉のその聖書の解釈論とか、そういったことを全然学んでないんですよ。彼ら一介の漁師たちですよ。酒税人ですよ。人から嫌われてたその辺のお兄ちゃんたちですよ。何もその神の国とか、なんかそう福音とか知らないんですよ。ただ彼らはイエス・キリストが語られるその言葉を耳にしてて、一番近くでずっと聞いてて、イエス・キリストのことをずっと見てて観察してて、その言葉とイエス・キリストとをその結び合わせて、こういうイエス・キリストというイエスという方はこういう方なのかって、イエスが伝えているこの神の国、この福音というのはこういうものなのかということを理解したことを、自分に印象に残っていることをただ伝えているに過ぎないんですよ。そしたら自分たちの語ることに耳を傾ける聴衆が集まってきたんですよ。びっくりしたかもしれないですね。最初は自信なかったはずですよ。自信がないわけ、何も持ってないわけだから、彼らは教育も何もないわけだから、でもとにかく行けって言うから分かりましたって言ったんですよ。 で語る言葉もないから、そのイエスが語ったことをそのままそっくりそのままコピペみたいな感じで話すんですよ。そしたらみんなが集まってきて、なんだなんだって言って、それで心打たれる人とか出てくるんですよ。
えって、こんなんなっちゃうのって、
多分彼らはびっくりしたはずですよ。そして病人が治るんですよ。祈って、イエス・キリストが足が不自由な人に対して、立って床を畳んで歩いて帰りなさいって言ったら、その通りになったのを彼らは見てるんですよ。その病人を癒す力として権威が与えられたのであれば、それをそうしなさいって言うんであれば、じゃあイエスがやったようにやってみようって。そしたら、立つことができなかった人が立ったり、手を伸ばすことができなかった人が手を伸ばしたり、高熱でうなされている人が癒されたりするんですよ。びっくりしたでしょうね。身というのは、イエス・キリストに従ったらどうなるか、例えばその愛するとか、許すとか、親切にするとか、寛容を示すとか、忍耐するとか、相手の成長のために自分が自制するとか、そういったことっていうのは、従った先にあるんですよ。こうなるというその算段があって、だから行くんじゃないんですよ。実際そうなるかどうかわからないけど、イエス・キリストがそうおっしゃるんだったら、じゃあやってみようと言って一歩踏み出した先にその結果があるんですよ。皆さん、種まきしたことありますか？種をまく前に、それを土に埋める前に、実が出てきたことありますか？怖いですよ。まかないと、実はできないんですよ。信じるから、この種をまいたら、芽が出て、必ず実がつくだろうということを信じてまくんですよ。まいたら、そしたら成長して、実が結ばるんですよ。私、イエス・キリストが生きなさいとおっしゃって、愛しなさいとおっしゃって、許しなさいとおっしゃって、忍耐しなさいとおっしゃって、親切にしてあげなさいというふうにおっしゃって、やってみないと、一歩踏み出さないと、実というのは見ることができません。許されるということを信じて、じゃあ信じてみようと言って、じゃあ許されるんですねって言わないと、許しを受け取ることはできないです。彼らはただ信じて、自信なんかないですよ。今までやったこと経験なんかもないですよ。だから自分を通して行われるなんか不思議なことを見て恐ろしくなるというかびっくりしたはずですよ。へへって。キリストに従うってそういうもんなんですよ。なんで私を通してこんなことできちゃったのって。なんで私許せちゃったんだろうって。なんでこの人に対して親切にできちゃったんだろうって。なんでこのようなその状況の中にあって私は平安でいられるんだろうって。不思議だなーって。そうやって私たち神に栄光を返すんですよ。これは私じゃないって。神だって。イエス・キリストを信じて、信頼して一歩踏み出さないと、わかんないんですよ。結果は、したかった先にあるんですよ。あなたはイエスを誰だと言いますか？信じるに値する方ですか？常に真実を語る方ですか？私たちのすべてをかけてでも、その従おうとする相手ですか？イエス・キリストは、イエス・キリストを信じる者たちを使わしておられる。あなたのことを、家庭や職場や学校で使わしておられるということを知ってますか？マタイの28章、18節から20節まで、こう書いてあります。というか、イエス・キリストがこうおっしゃいました。私は天においても、地においても、一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。あなた方っていうのはあなた方ですよ。私たちですよ。イエス・キリストには天においても地においても一切の権威が与えられているということを信じますか？あなたはイエスをキリストとして信じて、主としてこのイエスの言葉に従いますか？私たちに何かがあるとかないとか、それは何の関係もありません。私たちがイエスキリストに従えるのは、私たちを通して愛するとか、許すとか、親切にするとか、そういう愛の実が結ばれるのは、イエスキリストに全ての権威があるからです。 イエス・キリストが私たちにその力や権威を必要に応じて与えてくださるからです。私たちに何かあるとか何かないっていうのは何の関係もありません。私があなたがイエスを誰だというかにかかってるんですよ。私たちがイエスをキリストだと、神の子、キリストだということを信じてそう言うのであれば、イエス・キリストは私に必要なものを、私たちに必要なものを全部与えてくださいますよ。そして私たちの歩みというのは多くの実を結びますよ。だけどイエス・キリストをただの善人とか、道徳的な教師とか、いいことを言う人っていう、それだけに抑えてしまうのであれば、私を変えてくれる、私に力を与えてくださる、私に必要なものを何でも与えてくださる方でなければ、いつまで経っても、私たちを通して、あなたを通して、実を結ばれることはないです。これだけは断言しています。どんだけ教会に行ってても、どれだけ聖書のことを知ってても、どれだけうまく祈れるようになっても、実は絶対に結ばれなさい。結ばれないです。結ばれないです。なぜなら、私たちには力がないからです。イエス・キリストに力があるんですよ。だから嬉しいんですよ、私は。私に力がなくていいんですよ。私たちが何かできなくてもいいんですよ。声を大にして言っていいんですよ。私にはできませんって。だけどあなたに、天においても地においても一切の権威が与えられていることを信じてます。だから私にその権威を持って、その力を持って私に必要なものを与えてください。そして私は変わっていくんですよ。私の中に平安が来るんですよ。私の中に喜びが溢れるんですよ。私たちができるからじゃないです。イエス・キリストができるからです。私じゃないです。あなたでもないです。できなくていいんですよ。だから頼るんですよ。7節から9節。さて、国主ヘロデは、このすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。それはある人々がヨハネが死人の中から蘇ったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人が蘇ったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。国主ヘロデというのは、当時そのガリラヤ地方を治めていたヘロデ・アンティパスという人です。で、この人は自分の兄弟の妻を奪って、そして自分の妻としてたんですよ。バプテスマのヨハネはそれを知って、それは神の前に正しくないということを、それは悪いことだというふうに言いました。それで彼は腹を立ててバプテスマのヨハネを捕らえて投獄しました。そしてバプテスマのヨハネをのその首を切って殺したんですよ。処刑しました。で、そうこうしているうちに、その、彼の周りの人たちがイエスについていろんな解釈を聞いたんです。あれはバプテスマのヨハネが一回言ったんだとか、その預言者だとか。でも、そのヘロデとしては自分が殺したってことをはっきりと自覚しているわけですよ。だから、なんでそんな、そのことを言われるんだろう、このイエスという人はって。だから、ちょっと興味を持ったんですよ。ただし、ヘロデはイエスを信じるとか、そういったことに興味は全くなかったし、そんな思いは毛頭なかったんですよ。前には出ませんけど、ルカの23章に、ヘロデがイエスに会うというその記録があります。23章の7節から11節です。を読みます。ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。これはピラトが送ったってことですね。イエスが捕らえられて十字架にかかる直前です。ヘロデもそのことを、その頃エルサレムにいたからである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、なんて書いてあるかというと、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。ただ、なんか不思議なことをしてほしかったんですよ。空飛んでみろとか、病人治してみろとか、なんか不思議なことできんだろうって、やってみろよって。面白そうって。ヘロデが考えてたのは、そのイエスがそのようなことをでき、イエスはそのようなことをできる。なんか大道芸人みたいな感じです。それで、9節。それでいろいろと質問したが、ヘロデがね、イエスは彼に何もお答えにならなかった。そういう人には、聞く耳を持たない人にはイエスは付き合いません。私たちは、イエスを誰だと言いますか？奇跡を行う者、不思議を行う者でしょうか？ただそれだけでしょうか？ このイエスに私たちは何を願っているでしょうか。イエス・キリストはドラえもんでしょうか。ジーニーでしょうか。私たちの願いを何でも叶えてくださるハンディな神。めちゃくちゃいいじゃないって。自分が祝福受けるから。困ったら、お願いしたら叶えてくれるんですよね。最高じゃんって。その程度の方でしょうか。それとも、イエスには意志があって、計画があって、それに基づいて私たちの祝福を願っておられる方なんでしょうか。マルコの福音書11章の24節にこうあります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。皆さん祈ったことありますか？イエス・キリストの皆で。その祈ったことが実現したことありますか？それとも全く実現しませんか？ヤコブは4章の2節から3節でこう言ってます。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。まず願わないから与えるよと言ったものは与えられないよねって。願わないといけないでしょ、そりゃって。そして願っても受け入れないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。快楽というのは別に性的な話ではだけではなくて自分のその自分本位の自分自己中心的な思いです。私には欲しいものがたくさんありますそれを買えるんだったら100億円欲しいなみたいな、そんな感じです。これがあったらこれができたらもっと有名になれるのになって、そういう欲望というかその願い欲求、それがここでいう快楽です。神にはイエス・キリストにははっきりとした計画が、私たちに対する一人一人に対する計画があります。私たち一人一人を祝福したいんですよ、豊かに。だから私に不必要なものは与えません。神が願っておられる祝福を私が受け取ることを阻害するような祝福というかものを私に与えることはしません。私が神との関係において豊かになるのであれば、100億円だろうと1兆円だろうと神は与えることができる方です。でも神は知ってるんですよ、私のこと。私が金銭的に裕福になると神を求めないってことを知ってるんですよ。お金があるから大丈夫って。老後も安泰みたいな。それで求めないんですよ。神に助けを求めなくなるんですよ、私が。だから私にはそうやって与えられないはずですよ。確かに神は恵み深い方なので、恵みというのは良いものを受ける資格のないもの、ふさわしくもないもの、似つかわしさもないもの、価値のないものに神がそれでも良くしてくださるという、その神のご性質です、恵みというのは。その恵みのゆえに私のその思いを叶えてくださることだってあります、肉の。だけどそれが全てじゃないです。神は私たちにこの聖書を通して教えてくれるんですよ。神が私たちに願っておられる事柄を、そして神が願っておられる事柄だったら何でも与えるって言ってるんですよ。もし私がイエスをキリストとして、私がイエスを主として、つまり従うべき相手として信じて、そしてそれを追求しているのであれば、私の思いや私が願うことっていうのは、神が願っておられることと一致するはずです。調和するはずです。であれば、百発百中、願ったものは何でも与えられるというのが、イエス・キリストの、また聖書全般が言っている約束です。だけど、イエス・キリストをただのドラえもん的な、ドラえもん、助けてって、ジャイアンがいじめるみたいな、そんな感じのその神で、神っていうかそのイエスとして私が捉えているのであれば、私の願いというのは終始、私にはこのお金が足りません、私にはこのものがありません、私はそのちょっと健康が良くありません、長生きしたいです、どうか仕事でうまくいきますように、どうか家内安全でありますように、そういうことに尽きるんですよ。確かに神は私たちのそのような物質的、経済的、そして肉体的な祝福を願ってもおられますが、最初にあったように、神が一番願っているのは、この福音を 私たちが知って、神からどれだけ愛されていて、イエス・キリストになってどれだけ神があなたのことを許していて、その許されるということに、神から受け入れられるということに、どれだけの喜びと平安があるかということを知ってほしいんですよ。そこに行き着くものであったら何でも、神はあなたに与えますよ。それにまつわるもので与えられていないものがあるんだったら、それはあなたが願ってないからです。願ったら必ず与えられるんですよ。それがイエス・キリストの約束です。10節と11節、ルカの福音書戻ります。さて、使徒たちは帰ってきて、自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。そしてイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。10節にあるこの弟子たちっていうのは使わされましたからね。まちまちに使わされて、そしてある程度何ヶ月かは分かんないです。何週間か何ヶ月か分かんないですけど、帰ってきました。彼らはきっと興奮してたはずですよ。だって、自分たちには何のその力もないのに、その、ただイエスを信じて出てったら、多くの人たちがその神の言葉に、その神の国について、福音について耳を傾けて、自分が人のことを癒せるなんてないのに、そんな経験したことないのに、イエス・キリストが与えてくださった権威と力によって、その人が目の前の人たちが癒されていくんですよ。エキサイティングですよ。そして自分ではないということが分かっているので、それを与えてくださったイエス・キリストのところに行ったら、報告したいんですよ。すごいっすよって。こんなことが起こったんですって。でもですよ。同時に疲れていたはずですよ。すごいプレッシャーだろうし、すごい長旅ですよ。ホテルニューオータニに彼ら住んでたわけじゃないですから。あるところでは野宿をしたでしょうし、ある時には寒かったり暑かったりしたはずですよ。疲れますよ。だから彼らは休みたかったんですよ。マルコの福音書を見てみると、6章ですけど、見てみると同じことが書かれています。マルコ、福音書っていうのは4つあって、マタイの福音書、マルコの福音書、今やってるルカの福音書、そしてヨハネの福音書です。で、この4つの福音書っていうのは基本的に同じことをその記録していて、だけど書いてる人がこの4人違うので、その人が、その書いてる人、まあもちろんそれは神のインスピレーションによってこれを書こうとか、で、そうやって思ったんです、で、思ったはずですけど、それをそうやって信じてるんですけど、私たちはね。だからそれぞれの視点があって、それぞれ書いてることが違うんですよ。でも同じことを書いてることがあります。で、この、使徒たちが帰ってきてイエスと話したっていうことに関して、その記述は、ちなみにこの4つの福音書全部にあります。面白いですね。で、マルコの福音書を読んでみると、で、彼らは疲れてたって。それで食事をする暇もなかったから、それぐらい忙しかったから、だって素晴らしい話が聞けて、そして病気が癒されるっていうところに行きたくないですか？みんな殺到しますよ。私なら行きますよ。毎日のように行きますよ。だから、そのもう人がいっぱい来るので、その休む時間、食事する時間さえなかったんですよ。それでイエスの元に帰ってきた時に興奮しながらその何が起こったかということを伝えて、そして疲れてたので、イエスがそれを見て、じゃあちょっと休みに行こうか。群衆から離れて、その静かなところに行こうって言って、ベツサイダに行ったんですよ。そしたらどうなったかというと、11節に書いてあるように、群衆が、あ、イエスたちがあそこに行くぜみたいな感じで、聞きつけてきたんですよ。皆さんだったらどういう反応しますか？もう仕事とかでめちゃくちゃ疲れてるんですよ。1週間、2週間はもうほとんど休みなしに働くんですよ。それでもうヒーヒーってようやくプロジェクトが終わりました。それでようやく休めます。そして、その主人の元に戻って終わりました！全部報告しました。そしたら新しい仕事をやってくるんですよ。上司は休んでいいよって言ったのに、その休み返上しないといけないような仕事がまた待ってるんですよ。皆さんとはどうしますか？群衆は彼らを追いかけてたんですよ。皆さん有名になりたいですか？私有名になりたくないです。追っかけられるから私は嫌です。いずれにしても。イエス・キリストは彼らを喜んで迎えたとあります。 マルコの先のマルコの福音書の方は、イエスは彼らを羊飼いのいない羊のようにであるのを見て深く哀れんだって、かわいそうに思ったって、喜んだんですよ。イエス・キリストは喜んで受け入れたんですよ。なぜかというと、彼らはその神の国のこのことについて、福音について、神がどれだけ彼らを愛していて、どれだけ彼らを祝福したいと願っておられるのか、そして罪を許したいと願っていて、ご自分とのこの個人的な関係をその彼らに与えたいかという、この福音を伝えることがイエス・キリストの喜びだったからです。だから福音を伝えて、癒しの必要な人たちを癒して彼らに仕えたんですよ。イエス・キリストは確かに神なんですが、この地上で生活した時には私たちと同じ肉体を着ています。だから私たちと同じだけの疲れがあります。皆さん疲れるじゃないですか。私疲れますよ。一日何もしなくても疲れますよ。それなのにですよ。もう次から次へと人が教え続けてくるような、そのようなその状況にあって、休む暇も食事する暇もないような、そのようなその状況の中でずっと働いているんだけども、喜びがあるんですよ。イエス・キリストも疲れてたはずなんですよ。だけどこの喜びというのが肉体を凌駕するんですよ。肉体の疲れを。そのような喜びを皆さん感じたことありますか？何度も言ってます。私大学生の時に、私の喜びであったゲームがあまりにも楽しすぎて、72時間ぶっ続けてゲームしました。私の肉体を凌駕したんですよ、この喜びが。終わった後、その後廃人になりましたけど、1週間ぐらい。皆さんの疲れが吹っ飛ぶような喜びって何ですか？大谷翔平が三振10個取って、特大ホームラン3つぶちかます、それが皆さんの喜びですか？どんなに疲れてても目がポーンと覚めるような。確かに私はそうなりましたね、昨日。すっげーってなりました。何が喜びですか？イエス・キリストは神の願っておられることを行うこと、人を愛し、人に仕え、人が喜ぶこと、人が救われること、人が祝福されていくことを喜びとしたんですよ。イエス・キリストはそのような方です。私がこのイエス・キリストに、神が与えようとしておられる祝福を求めて助けてくださいというときに、助けてくださらないというオプションはないはずです。あなたがどのような人でも、どのような時間でも、どのようなものを抱えていたとしても、イエス・キリストは喜んであなたに仕えてくださいますよ。は、また来たの？みたいな。またこれ？みたいな。ないですよ。あなたはイエス・キリストを何だと言いますか？誰だと言いますか？イエス・キリストは憐れみ深い方ですよ。そしてご自分に救いを求めて、助けを求めて来る人のことを喜んで、深い憐れみを持って受け入れてくださる方ですよ。12節から17節。俗に言う5000人の給食ってやつです。12節。そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって、宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですからと言った。まあ、弟子たちとしては、そのみんながもう食いつくようにイエス・キリストの方に行くから、そして話を聞いてるので、もう時間が遅くなってきて、もうそろそろやばいなって。で、暗くなってくるから、もう早く村に帰るなり、ご飯食べるなりしないと大変だっていうことを判断したんですよ。なので、解散させてくださいと言いました。そしたらイエス・キリストは何と言ったかというと、しかしイエスは13節、彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。わお。そして彼らは言った。私たちは5つのパンと2匹の魚の他何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。久米島の人口は全部で7000人です。これ、このイエス・キリストたちの前にいたのは男性だけで5000人です。同じだけ女性がいたら1万人です。 子供が2人ずつ、そのカップルか分かんないけど、2人ずつそこにいたとしたら2万人です。その人たちにどうやってご飯食べさせるんですか？10人でも20人でも大変なのに、どうやって2万人をご飯を食べさせるんですか？2万人に。彼らが持ってたのは5つのパンと2匹の魚です。今回これメッセージ準備してて気がついたことがあります。この2匹の魚と、ごめんなさい、2匹の魚と5つのパンっていうのは弟子たちのものじゃなかったんですよ。いや、知ってますよね、それね。だけど改めて気がついたんですよ。弟子たちは何も持ってなかったんですよ。食事のするもの、ご飯、何もなかったんですよ、彼らには。だけどその弟子の一人の、アンデレが、そのおそらく2万人ぐらいいたであろう中に一人の少年を見つけて、で少年が5つのパンと2匹の魚を持ってたのに、それを知ったんですよ。もしかしたらその子が、僕これ持ってるよって言ったのか、彼がお腹空いたなってこのごそごそ出してるのをアンドレが見たかもしれないです。わかんないです、その状況はね。だけど一番大切なのは、弟子たちには何も持ってなかった、弟子たちは何も持ってなかったってことが大切なんですよ。彼らは配るものすらなかったんですよ。イエス・キリストが12人を使わすときに彼らに何かあったんですか？福音を語る言葉、彼らは何もなかったですよ。教養もなかった。何を語ればいいか分かんないので、自分たちが聞いてたイエス・キリストの言葉をそのまま語ったはずですよ。彼らには悪霊を追い出したり、病人を癒したりするような力や権威はありませんでしたが、イエス・キリストが全部与えたんですよ。弟子たちは、使わされる者たち、人たちは何も持ってなかったんですよ。私たちと同じですよ。何も持ってないんですよ。神が願っておられる愛するということを、その愛するための思いも力も、その愛すらもないんですよ。だけどイエス・キリストは、何もない私たちにイエス・キリストがおっしゃったんですよ。あなた方で彼らに何かを食べるものをあげなさい。何も持ってない彼らに必要なのは何かですよ。で、最初与えられたのは5つのパンと2匹の魚、2万人に対してですよ。イエス・キリストはちょっとものを与えたんですよ。そして与えられたものを持って、そして彼らが信仰を持って、じゃあ配りなさいって言われるんですよ。この後ね、読んでみましょうか。14節の後半から、イエス、しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。もう意味わかんないですよ。物理的法則なんかないですよ。なぜか、イエス・キリスト神だからです。イエス・キリスト、神が物理的な法則に縛られるわけないじゃないですか。そんなだったら神じゃないですよ。私だって物理的な法則の中でやれることはやれますよ。だけど超自然的なことをすることができるから神なんですよ。最近の日本語は私好きじゃないです。好きくないです。なんでかというと、神という単語を簡単に使うからです。コンビニの店員を神対応とか言うなって言いたくなる。神対応というのは、自分に対して悪いことをする私のようなもののために、ご自分の愛する一人子を十字架にかけて、その人の罪を、私の罪を自分の一人子に負わせて、そしてこの人を許して、自分の一人子を愛する方を殺すぐらいの、それが神対応ですよ。人間にはありえない話ですよ。神の愛というのは人知をはるかに超えるんですよ。私たちは理解できないですよ。神は神です。私たちに必要なものがあるのであれば、それが物理的な法則がどうこう関係なく、神は与えることのできる方です。私たちの常識や私たちのその頭が理解できる、知性が理解できるようなものとは限らないんですよ。私たちに与えられるものって、病気の癒しを経験した人たちはいっぱいいますよ。事故ったのに全然無傷で終わったとか、いろんな不思議なことは起こりますよ。車がエンストを起こして、アメリカで女性がね、
困っていたら助けてくださいって。そしたらいきなり超でっかいあのトラックがボーンって止まって、でカウボーイハットとジーンズとで十字架のタトゥーをつけてるようなお兄さんが来て直してくれるんですよ。そしてありがとうって言おうと思って見たら、次の瞬間何も誰もいなかったって。そんなこと起こるんですよ。私信じますよ。私たちに本当に必要なものがあるんであれば、神が願っておられてそれを私たちの祝福としてあげたいと、その与えたいと願っているものがあれば、喜びだろうと平安だろうと何だろうと、神はこの物理的な法則に応じても、そしてそれを超えても豊かに施すことができる方ですよ。皆さんはイエス・キリストのことを誰だと言いますか？私たちにただ愛しなさいとかっていうその無理難題を突きつけるような方なんでしょうか？それとも私たちにはできないことであったとしても、そのできないものをそのできるようにしてくださるような、その力や権威を与えてくださるような方なんでしょうか？18節から。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエス・キリストは自分のことをみんな他の人たちは何て言ってるっていうふうに質問しました。その上で20節、イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？これが今日私たちそれぞれが考えたいというか、自分のその心に聞いてみたい、自分の思いを知ってみたい質問ですよ。ではあなた方は、あなたは私を誰だと言いますか？ペテロが答えていった。神のキリストです。ペテロは十二弟子の一人です。そのペテロは神のキリストだと言いました。マタイの福音書の方では、あなたは生ける神の御子キリストですと言ってます。ルカの方では、あなたはキリストですというふうに言ってます。そして21節、するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。つまりイエスはご自分が神の子である、そしてキリストであるということを認めてるんですよ。イエスはいろいろな名で呼ばれます。インマニュエルだとか、神が共にいてくださる神だとか、イザヤの9章の6節を見てみると、そのイエス・キリスト、そのキリストは不思議な助言者であり、力ある神であり、永遠の父であり、そして平和の君だって。そう呼ばれるというふうにあります。イエスはいろんな呼ばれ方があります。でもイエスは生ける神の御子キリストなんですよ。ただの道徳的な教師ではないんですよ。ただのいい人でもないんですよ。ただ歴史に名を残したなんか偉人とかじゃないんですよ。イエスは神の御子であり、神であり、私たちの救い主であるキリストですよ。キリストというのは、もともとクリストスっていう言葉から来てます。クリストスっていうのは、ヘブライ語のメシアっていう言葉と同じ、つまり油注がれた方、油が注がれたものという意味を指す言葉です。メシアっていうのは、まあ、メシアはヘブライ語で油注がれたもの、方。それをギリシャ語とかそのアングロサクソンの言葉にするとクリストスです。それが英語になってクライストになって、それから日本語になってキリストってなってます。だからキリストという意味はそもそも油注がれた方って意味です。旧約聖書においてその油が注がれる人はその役、それ役職ですけど、ちなみにキリストっていうのは名字じゃないですからね。イエスキリストみたいな。名前ではなくて、キリストっていうのはタイトルです。王とか、皇帝とか、天皇とか、そういうタイトルです。旧約聖書では油注がれるのは、二つのタイトルについた人たちです。地位についた人です。一人王様です。もう一人は大祭司です。王様というのは、この権威を持って、その民とその国を治める人です。そして大祭司というのは神と人との間に立って仲介をする人です。イエス・キリストはキリストとして大祭司となって私たちと 神との間の仲裁をしてくれます。仲裁とか仲介をしてくれます。だから私たち祈るときにイエス・キリストの皆によって祈るんですよ。そしてイエス・キリストは私たちを治めてくださる王でもあります。イエスはキリストだからです。イエス・キリストはご自分がキリストであることを誰にも話さないようにと言いました。22節をちょっと合わせて読んでみましょうか。そして言われた。話さないでねって言った上で、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに、捨てられ、殺され、そして三日目によみがえなければならないのです。なぜご自分がキリストであるということを弟子たちに言っちゃいけないというふうに言ったのか。それは弟子たちのキリストについての理解が間違ってるからです。だからこの22節であるように、そのキリストというのはこういうものなんだということを教えてるんですよ。さっきも言ったようにキリストには2つのタイトルがあります。2種類の役割があります。一つは王様です。一つは、そしてもう一つは大祭司です。イエス・キリストはキリストですけど、大祭司としてまず来られたんですよ。私たちが信じているのは、イエス・キリストは今も生きておられて、もう一度戻ってこられるということを聖書にあるその通り信じています。その時に戻ってこられる時には王として、その治める方として戻ってくるということを私たちは信じています。だけど、イエス・キリストがここで来られたのは大祭司としてのキリストです。つまり、神と人との仲介をする人としてイエス・キリストは来られたんですよ。で、仲介をするために何が必要かというと、必ず多くの苦しみを受けて、長老、祭司長、律法学者たち、このユダヤ人たちのその、権威者たちですよ。に捨てられて、殺されて、そして3日目によみがえるということが必要なんですよ。私たち神の前に大胆に出ていけるのは、イエス・キリストが私たちの罪をあがなうからです。神は真実で正しい方なので、この神の前に私が罪のある状態で立つと、私は撃たれて死にます。清い方だから。だけど、イエス・キリストの皆によってイエス・キリストがその仲介してくださるので、私が何か正しいものでないといけないわけじゃなく、私の罪をキリストが許してくださるので、罪のないものとして神が私を認めてくださるんですよ。イエス・キリストなしに神との関係というのは成り立ちません。だけど、イエス・キリストがおられるので、仲介してくださるので、私は神の前に大胆に出ていくことができます。イエス・キリストは私たちに罪の許しを与えて、神の前に正しいものとして、義なるものとして、立たすことのできる方です。そのために来てくださったんですよ。イエス・キリストは私たちに福音として、私たちの罪の許しと、神の御前に正しいと認められるということを成し遂げるために、第三子としての役割を果たすために来られて、捕らえられて、捨てられて、十字架にかけられて、多くの苦しみを受けて死んで、そして3日の後に蘇ったんですよ。イエス・キリストはそのような方です。23節。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエスについていく者というのは弟子です。イエスを信じて、イエスに従う者たち。それがイエス・キリストを信じるということです。イエス・キリストを信じるというのは、イエスという人がいたんですね。それを信じます。それだったらみんな信じてます、ほとんど。だけど、それだけじゃなくて、イエス・キリストを信じるという、イエスを信じるということは、イエスがキリストであること。ご自分の命をかけて私の罪を許してくださる。私が神の前に立てるように、神から良いものを受けることができるように、その私を義と認めてくださった。そのことを信じるんですよ。そして、こんなにも良くしてくださったから、私はこの、よくしてくださった神に、そしてイエス・キリストに何かさせてくださいって。あなたの愛に応答したいんですって。だからあなたがおっしゃることを私は従います。イエス・キリストがおっしゃることは、皆さんのなんか労働力をよこせとか、時間をよこせとか、金よこせとか、そんなこと一切言わないですから。イエス・キリストが私たちに命じておられることは何かというと、互いに愛し合いなさいです。それ以外言わないです。愛することを私たちに命ずるんですよ。イエス・キリストの命令はそれです。それ以外のものはまやかしです。私がそれ以外のことを言い始めたら、教会にもっと献金しなさいとか、そんなこと言い始めたら、私のことを訴えてください。 自殺コミュニティの地頭さんに言ってください。千尋さんが変になったって。イエス・キリストが私たちに命じておられることは一つだけです。互いに愛し合いなさいということです。その互いイエス・キリストを信じて、あまりにもありがたいので愛されたこと、許されたこと。だから私はあなたがイエス・キリストが願っておられるように、神が願っておられるように愛することをその追求しますと言った人、ついていきたいと思うんであれば、そうしたいんであれば、その歩みをしたいんであれば、そのように生きたいのであれば、三つ、まず自分を捨てなさい。そして、日々自分の十字架を追いなさい。そして、私、イエスについてきなさい。自分を捨てるということは、自分の能力や自分の努力や自分の常識や自分のこだわりを捨てるってことです。こうだからイエスに従っていこうと、自分にこの力があるからだからこれをやろうとか、そういうのをやめなさいって。そういうのを全部捨てなさいって。自分を捨てるってことはそういうことです。そして自分を捨てるってことは私にはできませんっていう。だって私これもないんだもん、あれもわかんないんだもん、これもないし、あれもないし、こうこうこうこうだしっていう、そういうこの不信仰な自分も捨てなさいですよ。イエスはキリストです。超自然的に私たちに必要なものを何でもお与えになることのできる方です。私が何かできない。だから何なんですよ。私これもできないし、あれも分かってないし、もうダメなんです。だからなんだです。できないからこそ、私たち助けが必要なんですよ。分かんないからこそ、助けが必要なんですよ。だからイエス・キリストが助けてあげるよって言ってくださってるんですよ。私だから信じてるんじゃないですか。できないっていう、その自分の中にある不信仰を捨てるんですよ。そして、イエス・キリストを信じるんですよ。イエス・キリストが私に助けを与えてくださるって。イエス・キリストに全て、その地に、天においても地においても一切の権威が与えられてるんだって。だから、この方が私を助けてくださるって。そしてこの方の霊が、精霊が私を支えてくださるって。だから大丈夫なはずだという、だからその捨てるためには、神に依存するためには、イエス・キリストにより頼むためには、自分が持っているものを捨てんといけないわけですよ。バンジージャンプいつかやってみたいです。でもこの恐怖とかなんかこの、あれって全部捨てるしかないじゃないですか。まあ足のやつ捨てたら困るけど。信仰っていうのは、先がどうなるかとか、その自分の常識とかそういうのもあるところでは捨てないといけないところなんですよ。もうより頼むわけだから。後ろにこうやって倒れたりするときも。チアリーダーとかすごいですよ。ぴょんぴょん飛ぶ人たち。あの人たち完全に信頼してますよ。自分の仲間に。そうじゃないと、あんな3人ぐらいの上に立ってる人が、ひょーんと落ちるわけですから。バンジーよりすごい。ある意味。信仰がないとできないですよ。自分の、そのチームが絶対に私を支えてくださる、支えてくれるってことを知らないと、あんなんできないですよ。彼らは練習の賜物もありますけど、でも信じてるんですよ。任せてるんですよ。イエスをキリストとして私たちが信じるのであれば。弟子たちも何もなかったけど、5000人の給食なんで、そんな元でもゼロだったんだけど、必要なものを全部与えてくださった。その祝福する5つのパンと2匹の魚すらなかったのに、それを神が与えてくださるんですよ。そうやって信頼して一歩進むのであれば、自分を捨てることになります。そして、日々自分の十字架を追うんだって。この当時生きてた人は、1世紀に生きてた人たちというのは、この自分の十字架を追うってことが何なのか分かってます。ローマはその死刑囚を十字架にかけるときに恥ずかしめを受けさせるためにも含めて見せしめにするために十字架を担がせました。少なくともこの横木だけは担がせて、その自分が死刑になるその十字架につけられる、貼り付けにさせると させられる、つけられるところに、ところまで歩かせました。町の中を。そしたら見せしめにされて、みんなからバカにされるから。十字架を追うということは、片道です。戻ってくることはできません。もし、私に、そのローマの兵隊から十字架を担がされたら、私は終わりです。その先は死ぬしかないということです。でも、その十字架を、自分の十字架を追うということは死を意味します。ただし、日々、自分の十字架を追いなさいと言ってるので、毎日死ぬことできないじゃないですか。だから、この肉体を殺せって言ってるわけじゃないです。当然違います。 愛し合いなさいという人が死ねって言わないですよ。でもさっきのこの自分を捨てると似てますよ。肉体的に死ぬんじゃなくて自分の思いとか自分の考えに死ぬってことです。自分を捨てる作業を毎日行うんですよ。神により頼むことを、聖霊により頼むことを、それを毎日、日々、祈って求めるんですよ。聖霊の助けも。そうやってイエスについていくんですよ。つまり、イエス・キリストに頼ったら、必ずイエス・キリストが私を助けてくださるということを信じて一歩踏み出すんですよ。そうじゃないとイエスに ついていくことはできません。教会に来ることはできます。デボーションの本を読むこともできます。食事の前に祈ることもできるでしょう。でもイエス・キリストのことを信頼していないと、自分に死んでいないと、イエス・キリストに従うことはできません。でも逆にイエス・キリストに従うと、信頼すると、イエスが願っておられる互いに愛し合うとか、日々の生活の中に喜びとか平安があるとか、そういったものがあなたのものになります。23節から25節、イエスは皆の者ごめんなさい、24節、自分の命を救おうと思う者がそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。自分の命を救おうとするってことは、さっき言った23節を追求しないってことです。もしかしたら自分に生きれば全世界を手に入れることができるかもしれませんねと。けれども自分自身、マタイの方では誠の命ってあります。誠の命を失うことになる。誠の命というのは、その他の言い方だと永遠の命とか、それは神との関係です。神との関係が死んでしまうのでは、それを失ってしまうのであれば何の得にもなりませんよって。だけど自分の命を失うんであれば、つまり23節を追求するのであれば、世の中的には成功しないかもしれませんねと。有名にならないかもしれないし、お金持ちにならないかもしれないけど、でも誠の命、神との関係を得ることになるよって。そして永遠に続くこの関係、つまり次の世界があるからねって。そこであなたは豊かになるんだって。そしてこの地上においても、この誠の命を味わうことができるって。神との関係の中において、どれだけ私が愛されてて、どれだけ私たちがその許されてて受け入れられているのか、そして神が祝福として与えてくださるこの必要を、時にかなって神が与えてくださるという、この素晴らしい関係に私たちは生きることができます。26節、もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。しかし私は真実をあなたに告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。イエスの言葉を恥と思う者。誰のことを言ってるんでしょう。信じてる人でしょうか。信じていない人でしょうか。信じてる人たちのことを言ってます。私の弟子とか。そうやってこの流れにあるから。そして私たちは何かを信じているから、その信じているものに対して恥ずかしいって思っちゃったりするんですよ。信じていないんだったら何の恥ずかしいものもないですよ。恥ずかしいことないですよ。自分のものとして、自分が信頼しようとしているものがあるからこそ、それを恥だと思っちゃったりするんですよ。自分のないもの、自分に関係ないものは恥だと思いません。だからイエスの言葉を恥と思うというのは、これはイエス・キリストのことを信じた後のこと、信じた人たちのことを言ってます。人前では可能な限りそのことを隠そうとする人たちのことを言ってます。マタイの10章32節と33節、ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。結構厳しいですよ。私は皆さんもご存知のように、イエス・キリストのことをみんなの前で知らないと言ったことがあります。イエス・キリストを信じた後、 イエス・キリストのことを、その言葉のことを恥ずかしいと思ってたからです。教会に行ってたけども、素晴らしい体験をしたんだけど、イエスのことを信じたんだけど、それでも恥ずかしいと思っちゃったんですよ。その私が、牧師になるなんてね、神は不可能なことはないですよ。私に力を与えて、私に励ましを与えて、慰めを与えて、力を与えてくださるんですよ。私はイエス・キリストのことを信じてますよ。そしてありがたいことに、私がイエス・キリストのことなんか私は知らないと言った人たちに対して、私はイエス・キリストのことを今信じてるんだということを言える機会も与えてくださいました。神に不可能なことなんかないですよ。でも本当に神のことを恥じて、イエス・キリストのことを恥じて、イエス・キリストの言葉を恥じて、なるべく隠そうとするんであれば、イエス・キリストも私たちのことを、私のことを知らないと言ってしまうんですよ。言ってしまうというか言うんですよ。第二テモテ、2章の11節から13節。次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのなら、自分を、に死ぬとか自分を捨てるとか言ってますよね。キリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となる。次の世界で治めるってありますよね。キリストを否むなら、キリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。私たちがイエス・キリストを否んだところで、イエス・キリストの存在が消えるわけじゃないです。私たちが神を信じないからといって、神の存在が消えるわけではないです。ご自分を否むことはできないんですよ。キリストを否むんであれば、私たちは否まれます。ただし、イエス・キリストは私たちを救うために来られたんですよ。弟子のペテロは、あなたは生ける神の子キリストですと言ったあのペテロは、プレッシャーに負けてイエス・キリストのことを、私はあの人のことを知らない。誓って知らない。そう言ったんですよ。私の言ってることが、知らないと言ってることが嘘だったら私は呪われてもいいって誓って言ったんですけど、彼は悔い改めたんですよ。許してくださいって。そしたら許されたんですよ。なぜか、イエス・キリストは大祭司として、その罪を許して、神との関係を私たちに与えるために来られたからです。第一ヨハネ、2章の28節。さあ、子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすれば、キリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに、見舞いで恥じることはありません。イエス・キリストはもう一度戻って来られるんだって、その時に恥じることはないって、キリストのうちにとどまってるんだったら、キリストを信じて従ってるんだったら、それがとどまるです。聖書を読んでることが、教会に来ることが、祈ってることがとどまるじゃないです。私のうちにとどまりなさいって、そうすればあなた方は豊かに実を結びますって。キリストのうちにとどまってるんだったら、私たちの毎日の生活の中で、実、愛するという実が多く結ばれてるはずです。イエス・キリストのことを私たちは信じて、その方に信頼し、その方に従っているのであれば、どうですか、皆さんの毎日は。あなたはイエスを誰だと言いますか。イエス・キリストは生ける神の子キリストです。イエス・キリストは天においても地においても一切の権威が与えられている方です。そしてそれを私たちに与えようとしておられる方です。イエス・キリストは王であり、そして大祭司であります。その方が私たちを助けてくださるんですよ。イエス・キリストは大祭司としてこの世に来てくださって十字架についてくださいました。イエスを生ける神の子キリストとして弟子の職務を放棄しているような私のために私を救うために来られたんですよ。イエスとその言葉を信じているのに恥としているような者たちのためにも来られたんですよ。ありがたい。だから私は救われたんですよ。イエス・キリストは恵み深くて、憐れみ深い方です。あなたが今どのような状態であろうと私は分かりませんが、イエスはあなたのことを愛しておられ、あなたを救いに来られたんですよ。そのことを信じますか？イエス・キリストのことを信じて、今日と言われているうちに、いつ何が起こるか分かりません、私たちの人生に。今日と言われているうちに、イエスの弟子となること、自分に死んで日々十字架を終えてキリストについていくことを、もう一度決心を新たにしましょうよ。 そしてイエス・キリストについていく時に私たちに必要なものは求めたら与えられるということを体験したいですよ。この1週間弟子たちのように、いやーって、私この1週間なんか知らないけど平安でいられたって、喜びがあったって、何なんだろうって、神が私たちに与えてくださるこの超自然的にも与えてくださるこの祝福を味わっていい意味で驚いていたいです。イエス・キリストはあなたを救うために来られました。そしてあなたと神との豊かな関係を与えるために来られました。そのことを信じてそれを受け取ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたの、またあなたの御子イエス・キリストの私たちに対する愛と憐れみと恵みを心から感謝します。どうぞ私たち一人一人をあなたが祝福したいと願っておられるように、その祝福を私たちが受け取れるように導いてください。私たちの霊的な状態、内側、心の状態というのはそれぞれ違います。あなたの前に今正直に私たちの心を開きます。私たちには助けが必要です。許しが必要です。力が必要です。どうかあなたがそれぞれに必要を与えてください。必要であるという思いを与え、イエス・キリストに対する信仰を与えてください。そしてイエス・キリストの皆によってあなたに大胆に求めていけますように、求めたものをあなたが与えてくださるというこの豊かなあなたとの関係、そこから与えられる祝福を受け取って味わうことができますように。どうか今週一週間の歩みの中で、私はイエスをキリストとして、私の救い主として、大祭司として王として信じて、そして信頼していけますように、私たち一人一人の歩みを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ちょっと引いていただいて、今日は